使徒言行録第23章12節から35節まで朗読いたします。夜が明けるとユダヤ人たちは陰謀を企む、パウロを殺すまでは飲み食いしないという誓いを立てた。この企みに加わった者は40人以上もいた。彼らは祭司長たちや長老たちの ところへ行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓いました。ですから今パウロについてもっと詳しく調べるという口実を設けて、彼をあなた方のところへ連れてくるように最高法院と組んで千人隊長に願い出てください。私たちは彼がここへ来る前に殺してしまう手はずを整えています。しかしこの陰謀をパウロの姉妹の子が引き込み、兵営の中に入ってきてパウロに知らせた。それでパウロは百人隊長の一人を呼んでいった。この若者を千人隊長のところへ連れて行ってください。何か知らせることがあるそうです。そこで百人隊長は若者を千人隊長のもとに連れて行き、こう言った。囚人パウロが私を呼んで、この若者をこちらに連れてくるようにと頼みました。何か話したいことがあるそうです。千人隊長は若者の手を取って、人のいないところへ行き、知らせたいこととは何かと尋ねた。若者は言った。ユダヤ人たちは、パウロのことをもっと詳しく調べるという口実で、明日パウロを最高法院に連れてくるようにとあなたに願い出ることに決めています。どうか彼らの言いなりにならないでください。彼らのうち40人以上がパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い、陰謀を企んでいるのです。そして今その手はずを整えてご承諾を待っているのです。そこで千人隊長はこのことを私に知らせたとは誰にも言うなと命じて彼を返した。千人隊長は百人隊長二人を呼び、今夜9時カイサリアへ出発できるように歩兵200名、騎兵70名、補助兵200名を準備せよと言った。また馬を用意し、パウロを乗せて総督フェリクスのもとへ無事に護送するように命じ、次のような内容の手紙を書いた。クラウディウス・リシアが総督フェリクス閣下にご挨拶申し上げます。この者がユダヤ人に捕らえられ殺されようとしていたのを、私は兵士たちを率いて救い出しました。ローマ帝国の市民権を持つ者であることが分かったからです。そして告発されている理由を知ろうとして最高法院に連行しました。ところが彼が告発されているのはユダヤ人の立法に関する問題であって、死刑や投獄に相当する理由はないことが分かりました。しかしこの者に対する陰謀があるという報告を受けましたので、直ちに閣下のもとに護送いたします。告発人たちにはこの者に関する件を閣下に訴え出るようにと命じておきました。さて歩兵たちは命令通りにパウロを引き取って夜のうちにアンティパトリスまで連れて行き、翌日騎兵たちに護送を任せて兵営に戻った。騎兵たちはカイサリアに到着すると手紙を総督に届け、パウロを引き渡した。総督は手紙を読んでからパウロがどの州の出身であるかを尋ね、キリキア州の出身だと分かると、お前を告発する者たちが到着してから、尋問することにすると言った。そしてヘロデの官邸にパウロを留置しておくように命じた。前回、使徒言行録を読みました時には、23章の11節までを読みました。 この11節のところをもう一度お読みいたします。その主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。パウロはここまでエルサレムで証しをしてきました。まずはエルサレムの神殿で、アジア州から来たユダヤ人たちから言いがかりをつけられて殺されかけるという騒動から始まりました。ローマ軍の千人隊長に助けられたパウロは改めてこのユダヤ人たちに語りかけて、主イエスキリストについて証しをしました。その翌日にはユダヤ人の最高指導者たちが集まる最高法院で、死者が復活するという望みを抱いて、そう声を高めて語りました。イエス・キリストの復活について語ろうとしたわけです。しかしそれによりまして、このパウロの発言によって最高法院は分裂して激しい論争になります。パウロはそこから再び千人隊長の命令によって力ずくで助け出されました。このようなエルサレムでのパウロの証しを、主は私のことを力強く証しした、そのように評価してくださいました。そしてそれと同じようにローマでも証しをしなければならない、こう主は言われます。しかしこの時点でローマへ行くという見通しはまだ全く立っていません。これまでパウロは各地を自由に旅してイエス・キリストを述べ伝え証しをしてきました。今は囚われの身です。ですから自由に旅をしてローマまで行くということはできません。それどころか今日の箇所にはパウロを殺すための暗殺計画が立てられた、そのことが記されています。12節からお読みします。夜が明けるとユダヤ人たちは陰謀を企み、パウロを殺すまでは飲み食いしないという誓いを立てた。この企みに加わった者は40人以上もいた。パウロ一人を殺すために40人以上が誓いを立てました。彼らはユダヤ人たちですから、おそらく主なる神様の御前で誓いを立てたことでしょう。大変皮肉なことですが、その前の晩にチュレスがパウロのそばに立ってローマでも証しをしなければならない、こう主ご自身のご計画が明らかにされたところでした。主のご計画の方が必ず実現するはずです。しかしこの状況の方を見ますと、主の御心とは食い違った、そういう誓いを立てたユダヤ人たちの思いの方が実現してしまいそうです。パウロを暗殺するために40人以上が誓いを立てました。乗り気でない者が暗殺に加わったのではありません。殺すまでは飲み食いしないという誓い、そのような誓いを立てるほど情熱を持ってこの計画にですね加わった者たちが40人以上もいたわけです。そしてその作戦もですね、大変シンプルで確実に成功しそうなものです。最高法院と組んでもう一度パウロを連れてこさせて、そしてその途中で襲いかかって殺してしまおうというものです。ところがこの陰謀にですね、わずかな試みが生じました。陰謀が漏れてしまいます。16節、しかしこの陰謀をパウロの姉妹の子が聞き込み、塀の中に入ってきてパウロに知らせた。パウロの姉妹の子、つまりパウロの甥ですね、甥がエルサレムにいました。パウロも もともと出身は他の地域でありましたけれども、若い時にですね、ファリサイ派の律法学者になるための訓練をエルサレムで受けました。ですから同じようにこのパウロの甥もエルサレムで訓練を受けていたのかもしれません。そうだとしますと、彼の周りには血気盛んな若者たちがあふれていたことでしょう。かつてパウロ自身も主イエスをメシアだと信じる者たちを熱心に迫害していました。同じような若者たちが今度はイエスキリストを証しするパウロを殺そうと生きり立つ、このようなことはいかにもありそうなことです。ただしそんな仲間たちの中にパウロの親族関係にある者がいるということは知られてなかったのではないでしょうか。パウロの甥がその中にいることを知らずに暗殺計画が話し合われた可能性があります。この陰謀を知ったパウロの甥は直ちに塀の中に入ってきてパウロに知らせます。パウロは自由の身ではありませんでしたが、ローマ市民であることが知られていましたので、問題なくですね、面会ができた様子です。パウロは百人隊長に頼んでこの自分の甥を千人隊長のもとに連れて行ってもらいます。そして19節、千人隊長は若者の手を取って人のいないところへ行き、知らせたいこととは何かと尋ねた。千人隊長はこれは重要なことであるというふうに判断をしたのでしょう。パウロの甥である若者をですね、人のいないところへ連れて行って内密に話を聞きます。20節から、若者は言った、ユダヤ人たちはパウロのことをもっと詳しく調べるという口実で明日パウロを最高法院に連れてくるようにとあなたに願い出ることに決めています。どうか彼らの言いなりにならないでください。彼らのうち40人以上がパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い陰謀を企んでいるのです。そして今その手はずを整えてご承諾を待っているのです。大変な陰謀があるということが知らされました。しかし千人隊長は直ちに万全の対応を始めます。23節ですね、この千人隊長はまずは先にですね、若者を、返します、私に知らせたことは誰にも言うなというふうに言ってですね、若者を返してから、23節、千人隊長は百人隊長2人を呼び、今夜9時カイサリアへ出発できるように歩兵200名、騎兵70名、補助兵200名を準備せよと言った。知らせを聞いたその日の夜のうちに出発できるように準備を整えさせます。しかも40人が陰謀に加わっているのに対して歩兵200名、騎兵70名、補助兵200名、合計ですね470名、10倍以上の人数の部隊を手配します。万全の体制でパウロをカイサリアまで護送しようというわけです。さらにパウロについても24節、また馬を用意しパウロを乗せて総督フェリックスのもとへ無事に護送するように命じ、馬を用意しというふうにあります。馬というふうに訳されていますけれども、元の言葉は動物を意味する言葉ですので馬ではなくてロバであった可能性もあります。いずれにしましてもカイサリアまでの道のりはですねかなりあります。100キロぐらいありますので、徒歩ではなくてパウロもですね 何らかの動物に乗っていけるように手配をしてくれたわけです。そして千人隊長は総督フェリックスに手紙を書きます。状況を説明し、パウロを護送する理由を伝えるためです。この手紙を読みますと、千人隊長がパウロのことをどのように考えていたのかがよくわかります。27節、この者がユダヤ人に捕らえられ殺されようとしていたのを、私は兵士たちを率いて救い出しました。ローマ帝国の市民権を持つ者であることが分かったからです。この部分はですね、少し正確でないところがあります。パウロがですね、ローマ帝国の市民権を持つ者であることが分かったのは、パウロを救い出した後のことです。鞭打ちにしようとした時に、ですね、このパウロが市民権を持つということが分かりました。このローマ市民を鞭打ちにしようとした、このことはですね、ごまかして報告をしないで、市民権を持つものであることが分かったので救い出した、そういう話にしています。この点では都合の良いように報告をしているわけですけれども、パウロが市民権を持っている、ローマ帝国の市民権を持っているということがパウロを保護する重要な動機になっているということが分かります。さらに28節から、そして告発している理由を知ろうとして最高法院に連行しました。ところが彼が告発されているのはユダヤ人の立法に関する問題であって、死刑や投獄に相当する理由はないことが分かりました。最高法院ではパウロがですね、死者が復活するという望みを抱いていることで私は裁判にかけられているのです、このように大声で言った、そうしたことでですね、大論争が生じました。結局論争が激しくなりすぎて、パウロはイエス・キリストについて語ることができませんでした。事態はこれだけの様子を見ますと、あまりうまくいったようには見えませんでした。しかし無意味ではなかったということがわかります。主は千人隊長にですね、この大混乱によって、この大混乱によってさえもパウロが告発されている理由をですね、理解させたわけです。千人隊長はパウロが告発される理由がですね、ユダヤ人の立法に関する問題であって、人を殺したとか物を盗んだとか死刑や投獄に相当する理由はないということを理解することができました。千人隊長は当初パウロに対してユダヤ人が激しく憤る理由が理解できなかったわけですけれども、この最高法院の混乱の様子から適切に理解したのでした。そうした中で総督のところに護送しなければならない事態が生じました。30節、しかしこの者に対する陰謀があるという報告を受けましたので、直ちに閣下のもとに護送いたします。告発人たちにはこの者に関する件を閣下に訴え出るようにと命じておきました。パウロをそのままエルサレムに置いておけば陰謀によって殺される可能性がありました。ローマ市民である彼を危険が分かっていながらエルサレムに置いておくわけにはいきませんでした。裁判の場所をより安全なカイサリアに移します。このような手紙とともに夜の間にパウロは護送されることになります。31節、さて歩兵たちは命令通りにパウロを引き取って夜のうちにアンティパトリスまで連れて行き、 まずはですね、夜の間にアンティパトリスという町まで行きます。エルサレムから50キロ60キロほどのところにあります。この距離を考えますと夜9時に出発をしますから、夜通しかかってこのアンティパトリスまで移動した、ということになります。歩兵たちはここまでで帰っていきます。400人の歩兵たちがですね、守っていたのはこのカイサリアまでのですね、ちょうど半分ぐらいのところまでということになります。そこまでは夜中ですので、こう夜道でですね、暗い中ですので、そういう中を護送していきました。また地形的にもですね、山道を進むという道でした。襲われる可能性を考えて厳重に警護したということになるでしょう。朝になりますと明るくなりますので、騎兵だけの方が早く進むことができます。早く進んだ方がエルサレムから40人が追いつこうとして追いついて襲うということも難しくなります。33節、騎兵たちはカイサリアに到着すると手紙を総督に届け、パウロを引き渡した。このように万全な警護によってパウロは無事にカイサリアまで護送され、総督に引き渡されました。そして千人隊長から手紙を受け取った総督は早速裁判の手続きを開始します。34節、総督は手紙を読んでからパウロがどの州の出身であるかを尋ね、キリキア州の出身だと分かると、お前を告発する者たちが到着してから尋問することにすると言った。そしてヘロデの官邸にパウロを留置しておくよう命じた。どの州の出身であるか、このことを尋ねるのはですね、ローマの裁判の最初の手続きとして一般になされていたようです。場合によっては出身の州での裁判に切り替える、という場合もありました。しかしここではパウロを訴える原告がですね、この場所に到着するのを待ってこの場所で裁判を実施するということになりました。このようにですね、早速ですね、裁判の手続きが始まったわけです。そしてそれまでの間ヘロデの官邸にパウロは留置されます。このカイサリアという町はですね、ヘロデ大王、イエス様が生まれた時代のですね、ヘロデ大王、彼が建設した港町で、ヘロデの官邸というのもですね、このヘロデ大王が建てた軍司令部のある建物であったと思われます。パウロはですね、そこに留置されることになりました。主はパウロに対してローマでも証をしなければならない、このようにですね、おっしゃっていた。そのことを最初に確認いたしました。ローマで証をするというご自身の計画を主は明らかにされました。しかしパウロを殺す陰謀が起こり、ローマに行くことなど実現できないように見えました。仮にですね、エルサレムのクリスチャンたちがですね、仲間のパウロが殺されないようにと何とか守ろうとしても、おそらく守ることができない、それほどの危機的な状況であったと思われます。けれども主はとても不思議な方法でパウロを守られました。まずはパウロの甥がこの陰謀を知るように仕向けて、千人隊長に陰謀を知らせました。そして前日にはですね、 パウロを鞭で打つように命じていたその千人隊長を用いてパウロを今度は守るということをなさいました。40人のユダヤ人に対して470人の軍隊がパウロを守ってカイサリアに向けて護送されました。十分すぎる守りを主は備えてくださったわけです。パウロがローマに到着する、そこでは証しをする、それまでにはまだ長い道のりがあります。しかしまずはカイサリアという港町まで移動しました。主はユダヤ人による陰謀さえも用いてローマに向けて一歩進ませたことになります。このカイサリアではこれまでのパウロの活動のように宣教旅行をしていたのでは会うことがなかったであろう、会おうとしても会うことができなかった総督にも会う機会が与えられました。この後何度もですね、イエス・キリストへの信仰についてパウロは彼に話をすることになります。このようにしてイエス・キリストを証しする驚くべき機会が与えられます。パウロを殺す陰謀が企てられる、これは人間の目から見ればもう最悪の事態であると言えます。これ以上悪い事態はないと思えるような状況です。しかし神様のご計画はこのような最悪の事態さえも用いて前に進められました。計画が後退してしまうのではなくて、むしろ前に進められました。神様のご計画について私たちはその全貌を知ることはできません。しかしそのご計画は最善のものです。私たちの目には良い方向に進んでいるとは思えない、そういう事態も確かに起こります。私たちの個々人の人生の中でも、また世界の動きにおいても、あるいは日本の政治においても、良い方向に進んでいるとは思えない事態が確かに起こります。しかし今日の箇所から教えられることは、私たちの目には最悪の事態であるかのように見えたとしても神様のご計画は後退していないということです。前に進んでいます。最悪の事態に見えながら神様のご計画の中では間違いなく前に進んでいるわけです。もちろん人間はこのような時に何もしなくてよいということではありません。パウロの甥はパウロの命を助けるために必死になって最善の努力をしたはずです。パウロも直ちに甥を千人隊長のところに連れて行かせました。そうした中で異教徒である千人隊長がパウロを守るために十分すぎる護衛をつけてパウロを安全な場所に移動させました。主は人間の働きを用いながらご自身の計画を進められるわけです。ですから私たちのなすべきことは、最悪の事態を前にしても落胆せず最善を尽くし続けることです。最善を尽くしたことがうまくいっていない、そう見えたとしても主のご計画に信頼をすることです。主がなさったことは、異教徒さえも用いてパウロを十二分に守ることでした。私たちの思い及ばないものを用いながら主はご計画を前に進められます。最善を尽くしたことが徒労に終わった、そんなふうに見える、かえって事態を悪くしてしまった、 そんな風に見える時にこそ、少し力を抜いて主に委ねてまいりましょう。私たちに見える範囲を超えた主の御業に信頼をして委ねてまいりましょう。お祈りをいたします。主よ、あなたがこの世界のために最善のご計画を持っておられることを感謝いたします。そのご計画は私たちが思い描くことのできる範囲をはるかに超えています。私たちには悪い方向に進んでいる、最悪の事態であると思える時でさえも、あなたのご計画に過ちも失敗もありません。どうぞあなたに信頼をしながら行う私たちの小さな技を用いてください。私たちが最善を尽くしたつもりでもうまくいっているように見えないことがあまりにも多いものです。あなたにお委ねしますので、どうぞ私たちの手を離れたところでもご計画を進展させてください。明らかに失敗してしまったと思う事態さえも、あなたのご計画を妨げることにはなりません。どうぞ落胆にとらわれるのではなくて、あなたに信頼をして目を上げられるよう導いてください。不可抗力によって悪い事態が起こってしまうこともあります。しかし悪い事態さえも用いて良いご計画を進めてくださるあなたの御業に期待をいたします。ただあなたを信頼することによって私たちを再び立ち上がらせてください。天と地の一切の権能を持ち、主のご計画を実行されるイエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。
賛美をしましょう。賛美歌161番です。ご無理のない方はお立ちください。
ス昨日の旅よいつまで長これを歩るか青いのぞめ長旅No.